中澤雅智です。
加瀬谷浩二です。
あのね、この間仕事で渋谷に集合することになって、
うん、
集合が一番最初の集合が
いいよ。
で朝いいよ結構早
な
何何何がいいんだ
よ。分かんない、いいよいいよ、
出だしがいいよと。
いいよ、うん、その調子で行こう。その調子で
朝7時ぐらいに集まって、うん、で僕が
やっぱ8個前か、
いやあのねモヤイ像、
モヤイ像ね、うん、
モヤイ像か、
モヤイ像ね、
渋谷のモヤイ像前に集合で、
あるあるある。
で僕が30分ぐらい早く着いたのかな。でしばらくモヤイ像の前でぼーっと待ってたんですよ、
うん、
で不意に、あ、そういえばこのモヤイ像ってなんか変な髪型してんだよなってパッて見た時に、
うん、
なんかね変なとこがあったんですよ、
うんうんうん、
モヤイ像の口に、
うん、
なんかね、
うん、
加えられてたんですよ、
うん、
よーく見てみたら、
うん、
モヤイ像がキュウリ食っててキュウリが一本そのまま口の中にズボって入ってて、なんだこれはって思って、多分まあ、夏ですから、
うん、
日差しとかきついし、
うん、
水水分補給のため野菜の補給のためにキュウリを食ってんだなって思ったんですよね。はい
はいってこと、まあ、そのモヤイ像がなんか食ってるっていうのはツイッターで中澤さんが流してるのを見て、
まあそうですね、
こいつくだらねえことやってんなって冷たい目で僕は見ました。
いやでも本当に、
ま、真夏の暑い中冷たい目で見てやりましたけど
あちょっと涼しくなってそれでね、
うん、多分だから遠くのね、し僕は家で多分見てたけど、うん、中澤さんは渋谷で、あ、なんか冷たい視線を感じる、
涼しいな、
涼しくなったなみたいなこと感じてたかもしれないけど、
うん、なんかおかしいんだ、ちょっとおかしいんだ。
まあね、ツイッターなんてね、誰か見てるようで誰も見てないようなもんだから、うん、
一過性のものだからね。
そう、うん、あれ、まあ、写真面白かったね。ブログには確か貼らなかったよね。
貼ってないですね。
そうそうそう、うん、まあそんな面白い発言、面白い現象を見つけましたよと。
はい、そうですよ。
の果てに、
果てに
モヤイ像も、
まあ夏は大変だよね、
暑いんだろうなっていう、
頑張れみたいな。
確かにね、なんだっけ、立秋立つ秋、
うん、
立秋が過ぎてもね、
まあ、
相当暑いっていうことはね、
う
ん、テレビでもよく言われてますんで、うんうんうん、まあ暑い中僕らはクーラーの効いた部屋からお送りしますんで、
はい、
今日も楽しげにお送りしてまいりましょう。プロジェクトワンサイズポッドキャストバラエティ
シャープ136
なんとか実験室。どうも、待ち合わせでおなじみのハチ公にまたがってはしゃいでいる大学生を冷たい目で見たことがあります、加瀬谷浩二です今回もよろしくお願いします。
どうも、確か七夕の時になぜかハチ公に短冊が貼られてたのを見たことあります、中澤雅智です。
ああね、まあ、うん、あ、いたずらはやりすぎは良くないけど ね、まあまあまあ、そこそこにね楽しくはやっていきたいと思いますよ
あれもいたずらだったのかな、
わかんないけど。この番組はアルビノエンターテイナー勝谷浩二と声優中澤雅智のプロジェクトワンサイズがもろもろの実験を繰り返しつつフリートークを中心に楽しくお送りしてまいります。
はい、
でまあね、
うん、
こんな暑い最中、
はい、
先日僕お誕生日迎えまして。
そうですね、
そう、あの前回結局配信分っていうのはさ、お誕生日を迎える前に撮ってさ、
ああ、そうだね、
で迎える前に配信だからさ、うん、実際誕生日ってどうなんだ、どんなんだったんだろうっていうのをね、
うんうんうん、
結構こう思い返して喋ろうかと思ったわけ、
うん、
でこうメールが今年は多くてさ、
あ、本当、
なんかまあ、今までで結構いろんな特別な誕生日を迎えたことがあって、うん、急に友達が自宅に押し寄せてくるっていうえ、誰、何っつって、いや、お誕生日おめでとうみたいな、あ、うん、あ、サプライズみたいなことがあったりとか、
うんうん、
まあまあまあ、彼女がいた時とかはね、うん、電話が来たりとかさ、
はいはい、
まあ、一緒に過ごしたりとかさ、はい、まあ、いろいろそういう過ごし方があったんだけど、
懐かしい、
今年は本当にメールが多い年だなと思って、
うん、
で、まあ、方々の友達とかね、うん、であと、まあ、兄貴からもメールが来たりとか、あと昔合コンをやった女の子とからメールが来たりとかさ、で、まあ、あと僕の大学時代の友達の彼女から、
はいはい、
おめでとうっていうメールが来たりとか
、うん、
まあ、いろいろこう、あと、そう、ファンの方がねコメントをブログに書いてくれたりとかさ、
はいはいはい、
そういうことでこう、あ、結構なんかこう電子的なね、うん、おめでとうの言葉をいろいろもらったなって思って、でそんな最中、うん、ちょっとまあ、本人たちあんまり意図してないんだろうけど、うん、僕の方で勝手に被っちゃってかわいそうな人っていうのがいてさ、
何何何、
うん、僕の誕生日8月2日なわけ
だね、うん、
で まあまあまあ8月2日のみんなが起き始めた9時ぐらいから、まあ、メールがポツポツポツポツってずっと届き続けてて、うん、でまあ夜まで来たわけや、うん、であ夜になったなっつって、まあ、23時59分ですよ、うんうん、8月2日の23時59分に、うん、一人のね大学の後輩が、
はいはい、
ギリおめっていうメールを59分に送ってきたわけ、うん、でああまあこういうやついるよなって思ってたら、うんうんうん、その直後23時59分45秒ぐらいの時に、うん、大学の先輩から本日最後のお誕生日メールとなりますみたいなことが来てなんか2人ともやってることは分かるんだけどなんか被っちゃってるよちょっと被っちゃってるちょっとかわいそうって思って、うんうん、でその後まあまああの日付超えてさ8月3日になって、うん、あまあ3日になったなって思ったあたり8月3日の午前0時30分頃に、はいはい、平井雅之から過ぎちゃったねおめでとうってお前ら3人なんかどっか被っちゃって勝手に僕の方でかわいそうな感じになっちゃって
るひらひらしい
なんかああありがとうっていうさそんなメールがね届いた。
なるほどね。
届きましたよ。
いやーワンサイズの平井くんの話をまた久しぶりに聞いたらそれかよみたいなね。
ありました。でまたそのね、うん、その被っちゃったつながりで言うと、
はいはい、
その大学の後輩23時59分前半にメールを、うん、ギリおめっていうメールを送ってきた後輩は、はい、まあデコメとかをつけてね、こうなんかこうわーっつって一応こうなんか誕生日祝ってる時間を出してたりしたわけ、
華やかにして、
うん、そうなんだけど、もう唯一ねあのかわいそうな人がもう一人いてね、
え何、
お誕生日に本文に「おめびっくりマーク」だけを送ってきたっていう、すごいなんかこうこちらのリアクションとしてはどうしたらいいのか分かんないなーっていうメールを送ってきた人がいたんですよ。知ってる、うん、その人
誰だろう。
あの、ね、まあ、僕の友達で皆さん知ってるかどうか分かんないですけど、うん、あの中澤雅人も短いお祝いメールとしては結構なクオリティの低さのおめっていうのを送ってきた中澤雅人って子がいて、でまあこの子もこの子でいろいろあるんだろうなって思いながら収録楽しみにしてるぞって思って今日挑んでます、
ね、いやあの時はねなんかいろいろ言葉をなんか付け加えようと思ったんだけども、なんかあんまり飾ってもこう僕の言葉だとなんか文章だとなんかちょっとしらじらしいかなと思って、とにかく勢いで俺はお前を祝うんだっていうね意気込みでおめって送って、
確かに勢いは感じたよ、うん、勢い以外は何も感じなかったけど勢いはすごい感じた、おめっつって、あまあまあまあ中澤雅人も祝ってくれたなと思って、うん、それはもう嬉しいなと思って、
その勢いで、うん、ついでなんだけれども、
いやまあついでっていうか僕はそれを楽しみにしてるよ、うん前回も宣言したからね、
まあ、リスナーさんにはもう大体こういつだいつだいつなんだみたいな感じになってると思うんですけど、
結局リスナーさんは中澤雅人も8月1日には何もカスヤをね、うん、対して祝わなかったよねっていうところまでしか今残ってないから、
あ僕もじゃあそうなるとこう、うん、平井くんみたいに遅れてたけれども誕生日プレゼントを用意しました。
あらあら、
こちらです。
安っぽいビニールの音がしてますけどどういうことかな、はい、これは、
まあ、じゃあなんか
開けてご覧よパターンですか。
見てご覧よパターンですよ。
わかりました。じゃあビッグカメラ、あなんか嫌な感じだ本当に
本当に、
え、じゃあちょっとまあプレゼントを紹介してから詳しく聞いてみましょうか、はい、こちら任天堂 DS ソフトカプコンから出てますゴーストトリック
です。
いやあのね、
なんですか、
ゴーストトリックっていうゲームはね、うん、ちょっと面白いところがあって、なんだっけ面白いところ、
まず最初に主人公が死んでるところから
です。あ、そうそうそう、
魂だけになってて、でその自分の死体を発見した女の人が何者かによって殺されちゃうんですよ。
そうで、なんだっけ、なんか何を操るんだっけこれ、
物に取り付いて、
あ、そうそうそう、
しかもそれを操ることができるっていう
のがなんかちょっと面白そうだっていう商品に、うん、興味は持ってた。確かに、
はいはいはい、
確かに興味は持ってたよ、うん、面白そうだな、うんうん、ゴーストトリック。カプコンもね、なんか最近ちょっとイケイケで ね、
そうだね、
ロックマンシリーズとかを急にまた DS で出したりとかしてて、なるほどカプコン面白いじゃんとは思ってたけども、うん、
何
けどもだよ、
けども何、
ちょっと聞いてみたい、ちょっと聞いてみたい、うん、なぜ僕にゴーストトリックを、
いやカセヤが興味持ちそうで、うん、でなおかつ、うん、ハマってくれそうな、
うん、
ゲームはないかなと思って探して、
うん、
このゴーストトリックにしてみたんですよね。
おう、
うん、
っていうのは建前で、なんかこう欲しいわけじゃない、こう熱い思いみたいな。
熱い思い。
カスヤにさ、カスヤにこうこういうことを感じてほしいとかさ、なんか僕前回もさ、AKB48 の DVD を中澤まさとものプレゼントだって言って渡した時に、
そうだね。
やたら買ったでしょ。うん、もう思なんかさ、プレゼントってさ、まあ物が嬉しいっていうのもあるんだけど、うん、やっぱそこに込められた思いじゃん。
うんうんう
ん
う
ん、だからそんな思いをちょっと聞きたいんだけど。
やっぱね、そのなんだろう、あの。もういろんなゲームがあるわけじゃないですか、うん、DS の。
確かに
最初はなんかね、こう単純に暇を時間を潰せそうな方がいいかなって、そのぐらいの方がライトで、あの、分かりやすくていいかなって思ったんだけれども、うんうんうんうん、どっかでカスヤにこう挑戦してもらいたいことがあって、
挑戦、
うん、謎解きにしてもそうだし、うん、このゴーストトリックっていうこのゲーム自体も新しいシステムでできてるわけですよ。
おうおうおう、新しいものに挑戦してほしい、
うん、そう。おう、で俺はその自分がなぜ今こうなったのかっていうのを主人公が解き明かしていくゲームなわけです
よ。なぜ死んでんだみたいなところからね、うん、
そしてその期限は1日しかなくて、その1日の間にその謎を解いてクリアしなければいけない。
お
で、そこから
そこから、
出せる
込めた思いというのが、
思いというのは、
新しいことに挑戦
して
するとか、
そう、
1日以内じゃないけど、まあ、期限を決めて
、
こう一生懸命
次のステップに行くとか
、
なんかそういうもの、
そういうものを熱い気持ちを持って、
そう、
これから頑張ってくれと、
そう、
27歳無職、
無職
として頑張れと、分かった、
俺も無職、
一生懸命引き出した感あるけど、君のその熱い思い受け取った、
うん、ありがとう、
だから一日中ゲームをやる、
期限は一日ですよ。
頑張ってゲームやりますよ。
いやー、でも多分こう割と区切り区切りでできるゲームだと思うんで、
うん、
なんかね、本当そのどっか時間を見つけて、うん、ちょっと気分変えたいなっていう時に、
うん、
こういう謎解きゲームで頭使ってみたり、いろんなものに挑戦してみたりするといいんじゃないのかな。
わ、う
ん、
かりました、うん、ありがとうございました。
とてもカスヤ君にぴったりなゲームだと、
うん、
楽しんでください。
はい、わかりました
でした。
早めにクリアしたらどうしよう。
そしたら貸して。
そういうことじゃねえだろ。
そういうことじゃない。
そういうことじゃねえや。でも本当あの嬉しいです。ありがとうございます。毎月1日11日21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。ワンサイズポッドキャストなんとか実験室。普通のお便りなど僕らへのメッセージも募集してます。
まーす。
台本変わると噛んじゃう。
プロジェクトワンサイズのウェブサイト見てくれてるかな。中澤正友と粕谷浩二のブログ、写真、プロフィールとか最新の活動情報、掲示板など楽しい情報が盛りだくさんだよ。最近見てないっていう君、今すぐ粕谷浩二で検索してね。いつでも君のこと待ってるよ。
僕らの味方なんとか実験室。いやでも単純にね、
うん、
聞くとさ、僕の誕生日とか関係なくさ、夏だし怖いゲームでもホラーゲームでもあげときゃいいんじゃねえの的なさ、うん、すごい簡単な思考で選ばれたのかなとも思っちゃうとこあるよね。
違う、
何せ夏といえばさ、うん、ホラーだからさ。
ああ、いや違うよ。だってこれ別にホラーゲームじゃない。
ああ、そうか。
ミステリー
だから。謎解きに近いのか。
うん、
まあ、つってもでも、そう、僕、だからこのゲームのね、まあなんかホラーっぽいパッケージをパッと見た瞬間に、うん、一時期、話題になった呪いのゲームとかっていうさ、
お
ー。Nintendo DS で出てた、なんか、このゲームをやると死ぬみたいな、
はいはい、
しかもなんかゲームの中の世界とこっちの世界を行ったり来たりしておかしくなっちゃうみたいなホラーゲームとかのことを思い出して、まあ、やっぱホラーゲーム、夏といえばホラーゲームみたいなところあるよねみたいなね。
ある、
そういうところは思い出したよね。
僕もね、やっぱり例に漏れずね、うん、またホラーゲーム始めたんですよ。
ああ、そう、ブログでもちょこちょこ書いてた ね、う
ん、なんか新しいゲームを買うわけじゃないんですけれども、うん、まあそのゼロっていう、まあ、この多分このポッドキャストでも結構頻繁に話題に出して
る、うんうん、多分1年前に話してた、
うん、うん、またねどうしても始めちゃうんですよね。
あれ何のシリーズだっけ。
あのゼロシリーズって言って、うん、テクモが出してる、
うん、
あのデッドアライブとか、うん、
いやテクモの紹介はいいんだけど、
いいんだけど、
うん、
で出してるゲームで、うん、まあ和風 あ、じゃあ、なんだ、日本のホラーゲーム。あの日本の幽霊を、うん、あの手に持っているカメラで封印するっていうゲームがあって、う
ん
う
ん、それを今年もやってんの、また
今年もやって
ん、引っ張り出して、
そう、
暇つぶし、
いや、なんかね暇つぶしではないんだけど、だから実際、うん、すごい頻繁にやってるわけじゃないんだけれども、うん、どうしてもなんか始めちゃうんだよね、夏の、
夏だから、
夏だから、
夏だから、うん、ゼロでもやろうかなみたいな、
そうそうそうそう。でもなんかそういうところない、こうーゲームに限らずさ、うん、夏は幽霊ものみたいな、
まあまあまあ確かに、うん、結局のところ僕稲川淳二とかが好きでさ、うんうん、あれもやっぱね夏の風物、あ、もうそう、風物詩ですよ。
そうそうそう。
なんかもうその言葉の通りさ、うん、まあ夏といえばね、怖い話とかでね、うん、どうよみたいな感じにはなるよね。
でもさ、その、夏に怖い話聞いてて、うん、聞いたりとかも、うん、ゲームやってても、別になんかヒヤッとするわけじゃなくて、逆になんかどんどんどんどん緊張して体が熱くなってくるんだよね。
ああ。
だから別に納涼にはなってないんですよ。
ほうほうほう。
でも、風物詩として、幽霊があるっていうのは、うんうん、俺夏と幽霊の関係ってどんなもんなのかなって思って、なんか夏ってさ、ほら一日のどの時間でも幽霊が出てきそうなイメージがあるんですよ。
あ、まあ、なんかじとっとしてね、うん、空気的にこうなんか重たい感じとかね、まあ、それこそお盆とかがあってさ、うんうん、なんか先祖が帰ってくるんだどうかとかそういう話が多分あるから、うん、まあね、多分昔からね、幽霊といえば夏、夏といえば幽霊みたいなとこあるよ ね。
しかもそれがこう日本人の体に染みついてる感じがすごくして、
うんうんうん、そうだね。
でも普通に外でこんだけの日差しの中歩いてても不意に幽霊にファッて出会ってしまいそうな、
うん、
そんな空気が夏にあるわけで、
うん、
これ不思議だなと思って、
うん、
これ多分外国人の方に聞いても多分分かんない感覚なんじゃないかなと思うんだけど、
ああ、でもそうだよね、うん、なんかその外国のさ、まあ、ホラー映画っていうかショックサスペンスとかはさ、
う
んうん、結構雪国で、
あ、そうそうそうそう、
山小屋でとか結構そういうのもあるよね、うん、夏っていうのをガンガン押し出してるのって日本っぽいところはあるよね。確かにね、
その外国の方だと それこそ雪とかだと冷たい緊張感みたいな、
うんうん、
こう今にもこの冬の寒さに殺されそうみたいな、
うんうんうん、
でも緊張感がそのホラーとかサスペンスにつながってるのかなとは思ったりするけれども、
あ、
夏、日本の夏の場合だとこの日差しとかうだるような暑さとか頭がぼーっとしていく中でこう、
そうだね、
何か違う世界に行ってしまいそうなっていう、
うんうんうん、なんだろうね、
ね、
夏、でもまあ、うん、でも多分そのなんかなんていうか仏教的なやつ、
うん、
やっぱそのさ先祖とか、うん、まあ、魂がとかっていうのが強くあるんじゃないかなとは思うんだよね。やっぱさ、ね、その定番、怖い話の定番としてさ、うん、なんかこう、あ、なんかこうね、どこの地方だっけな、どっかの地方で風習としてあるらしいんだけど、うん、あのお盆の時に、
うん、
こう玄関に靴をいっぱい出して、
うん、
で全部揃えないでおくんだって。ちょっとなんていうかハの字っていうか靴を揃えないでちょっとずらしておいたりするわけ、はいはいはい、で寝て起きると全部靴が揃ってるみたいな、でご先祖様お帰りになったんですねみたいなところから迎えるみたいな風習がある地域もあるらしくて、でやっぱなんかこう、そう、目に見えない何かがこう近くに来るとかっていう、その日本の文化にすごい近いところで、なんかでもね、幽霊だからさ、ちょっとこう悪さをするとかね、
はいはいは
い、そういう、まあ、人の恐怖心がこう相まって、な、日本の夏といえば幽霊みたいなものができたんじゃないかなとか思うよね。
確かにそういうのはあると思う、う
ん、であとやっぱ納涼っていうのも確かにあるじゃん、うん、背筋が凍るみたいな、
まあ、言葉としてね、
慣用句があるように、うん、やっぱりゾクッとするっていうのが、うんうんうん、多分納涼的な意味合いを込めてその夏っぽいんだと思うんだよね。
あ、なるほどね、
うん、
いや夏、
うん、
僕好きだけど、ちなみに僕はやっぱりそれでも幽霊とかに出会ったことはない。
ああ、まあ中澤さんは出会わなそうだよね。
うん。
うん、まあでも目に見えない何かは見えてそうな気がするけど。
うん、なんか僕自身がなんかふわふわしてるからね。
そうだね。
なんか隣にいても気づかないみたいな感じになるかもしれない。幽霊とかが。
あ、どうもなんつって、ね。普通に挨拶とかしちゃってね。で周りの人から、え、誰と話してんのみたいなこと見られて。あれみたいなね。 そういう人にとっては確かに能量にはならない何も効果を発揮しないけどね。
でももう普通に見える人には、うん、もう能量どころの騒ぎじゃねえよっていうところが
本音
みたいだけどね。
あ、でもそうだ、見える人にとっても多分能量にはならないんですよ。
そうそうそうそう、
また違う感情が生まれちゃうから、うん、やっぱり見えないっていうものがいるかもしれないみたいな恐怖感がゾクリみたいなところだとするんだよ ね、
うん、
そんなこう、まあ、日本文学をちょっとこう紐解いてみようかとしたけど、まあ、持ってる知識はこのぐらいだからまあね、でも本当あの実際ね、僕らあの怖い話のエピソードを持ってるわけでもなく、うん、このまま怖い話についてはなんだろう ね夏だねみたいにして終わっていきますけど怖い話好きなんですよ僕、
うん
うん、だからあの怖いエピソードとかあったら急にメッセージとか送ってくれても構わないし。
でも怖いよね、メッセージだけで怖い話がパラーって語られて
た。そうだね、誰これ送ってきたのこれ書いたの誰なんていうので、まあ、僕らの能量にはなるかもしれないから、
なるかもね、
まあ、その怖い話エピソード持ってる人とかもね、あのぜひ送ってくれれば嬉しいなと思います、
はい、
これから、まあ、夏まだまだ暑いですけども、
そうです、ね、
楽しくお送りしてまいりたいと思いますので、皆様これからもどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
さて今回もお送りしてまいりましたなんとか実験室、そろそろお別れの時間がやってまいりました。今回は面白探知機というタイトルのドラマを同時配信しております、うん、そちらも合わせてぜひお楽しみくださいなんか変な空気はね、うん、変な空気を醸し出してるっていう意味ではうちのドラマもなかなかあるよねなんだろうなってこう聞いた人に思わせる
ってところは、これも夏なのかな、
あります、うん、あります、うん、次回配信は8月の21日土曜日の予定です。
今後も1日11日21日の月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします、また番組では皆、僕たちへの質問や素朴な質問
ね、台本変わる
僕たちへの質問や素朴な疑問感想など皆さんからのメッセージを受け付けています、メールの場合はradio@onesize.info でお待ちしております。またプロジェクトワンサイズのウェブサイトからはトップページのメニュー、メール投稿からもお送りいただけます。携帯電話からもご利用ください。
そう、そしてそんなプロジェクトワンサイズのウェブサイトには僕らの活動情報をはじめ、動画ギャラリーやスペシャルコンテンツ、ブログへのリンクなどなど楽しいコンテンツが盛りだくさんですよ。 URL は http://www.onesize.info、 ぜひ隅々までご覧くださいませ。
制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之、構成編集コロマウス、お相手は
あの母親の実家が岩手なんですけど、
うん、
岩手の実家は夜電気を消すと真っ暗でなんか出そうな気がして怖かったな。小さい頃の思い出、粕谷浩二と。
僕はよくその父方の田舎が長野なんですけれども、そっちに行って、まあ、昼のお墓とかにいると逆になんかワクワクしてましたね。中澤マストモでした。
ワクワクしてたんだね、うん、
ふわっとした雰囲気がね、
昔から変わった子だったんだねそれでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、さようなら